こんにちは、門垣敏子です。第2水曜日に毎月配信しております教えて司法書士さん、お届けしていきましょう。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました岡本悦司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のそうしましたら早速事例からご紹介したいと思います。はい、私は現在75歳です。夫は5年前に亡くなり、私たち夫婦には子供はいませんでした。私の兄弟は遠方に住んでおり、ほとんど交流はありません。今はまだ一人で生活できていますが、今後病気や認知症になった場合などのことを考えると不安でたまりません。認知症などになった場合の後見制度というものを聞いたことがあります。どのような制度か教えていただきたいです。そして現在の私にも利用できるかも教えていただきたいと思います、ということで、私は最初に、皆さんが的確なサポートをしてくださるという中に成年後見という言葉も使いますけど、はい、私はここでいろいろと門前のことをしてお伺いしているんですけど、はい、なかなかやっぱりこの後見制度というのは一般では耳にすることは少ないですか？
最近やはりだいぶ増えてはきています。法律もだいぶ整備されてきて、だんだん使いやすくなってきているん で、
そうですか。
はい、で実際にこういった認知症とかの方も増えてこられてるんで、
じゃあぜひ詳しく今日は教えていただきたいと思います。
まず後見制度という制度ですね。認知症とか、例えば知的障害ですね、そういう理由などで判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度になってます。例えば、判断能力が不十分な方っていうのは、なかなかこうご自身で契約を結んだりとか、騙されたりとか。
そこです ね、 そうですね。一番気になるのは騙される、今本当に世の中、しっかりしてるつもりでも、なかなか、難しいことですからね。
やっぱりそういうのもありますので、後見制度を利用して、例えば財産の管理で処分ですね、例えば不動産を売るとか、そういった、
大きなことも
そういったことを、後見人に任せるという形ですね。であと、心情看護で、
心情看護、難しい言葉です。どういうことでしょうか？
身の回りのお世話とかそういうのではなくてですね、例えば介護サービスとかを受けれるように、そういう契約を結んであげるとか、で例えば、施設にも入らないといけない、入院しないといけないってなった時に、ご自身ではもうね、判断能力が落ちてると契約とかもできないので、本人に代わってそういう施設とかへの、契約等を行うという業務ですね。
つまり、やっぱりここでも契約という、
そうですね、
作業というか、ある時
法律行為になります。
法律行為という言葉になるんですか？そういう場合の、お世話をしていただくのが心情看護という、
看護ですね。ですから身の回りの例えば食事を作ってあげたりとか、そういうのとはまた違うわけですね。で次に、相続とかが発生したときに、相続人間でですね、遺産分割協議とかするケースがあるんですけど、そういったことの、サポートをしてあげたりとかですね。であとはその他さまざまな法律行為、今述べた中でもほとんどが法律行為が絡んでくることなんですけど、いろいろな法律行為を、代わりに、代理人となったり、同意をしたりとかいう形でサポートしていく。であと、十分な状態、判断能力がですね、不十分な状態でしてしまった、契約等の、取り消しも、できる。
そうなんですね。
成年後見人なんかはできることにはなります。
なるほど。そういう今いくつか挙げていただいた内容をサポートしてくださる内容が後見制度という言葉で表されているということですね。
で後見制度は2種類ありまして、法定後見制度、法律で定められた法定ですね、法定後見制度というものと、あと任意、 はい、まあ、法律で、まあ、一応定められてはいるんですけど、うんうん、まあ、自分たちで、まあ、比較的自由に契約形式でできるというような、はい、貢献制度が2種類ありまして、でまず法定貢献制度の方ですね、こちらはもう法律でですね、きっちりと内容がこと細かく決まってまして、はい、でまあ、判断能力がまず不十分になった場合ですね、うん、でこれは家庭裁判所への申し立てをしていただいて、
はい、
でその方の判断能力の程度に応じて、貢献、補佐、貢献、それと補佐、
はい、
補助という3つの類型がありまして、で、まあ、ご自身の、まあ、その程度ですね、それによって、まあ、裁判所が決定するという制度になります、
は
い、
最初におっしゃった判断能力が不十分というのは、はい、これは自覚としてなるんですか、それとも何かこう診断書みたいなのが必要なんですか。
そうですね、申し立てには必ず医師の診断書が必要になります。
お医者さんが、
は
い、あ、そうなんですね。で、
まあ、
はい、
一般的に多いのがやはりご家族が、
はい、
申し立てるケースがやっぱり4親等内の親族であれば申し立てすることができますので、
はい、例えば4親等と言いましたら、はい、私が本人としましたらご
兄弟までです。
あ、兄弟、もちろん親もいける、
ね、
子供もいける、
兄弟、
そして兄弟、
そうですね、はい、
はい、わかりました、はい、その方たちが大抵は申し立てるということ で、
ね、はい、
でその時にも当然ですけども診断書が必要。
そうです、必要になってきます。はい、でまあ、ですから数親族が申し立てるケースがまあほとんどですね、うん、
あ、はい、
息子さんとお子さんとか、兄弟とか、はい、また姪や甥子さんとかまでもですね、そういったケースがやっぱ多いですね。
あ、そうですか、は
い、で必ず裁判所へ申し立てて、
はい、
それで、認定されるという形ですね、はい、
以前もちょっと私が知人でそういう例があったんですけど、はい、やっぱり遠方に住んでらっしゃる親御さんを心配されて、はい、こういう貢献制度を利用されてたのもちょっと聞いたことがありますね、はいはいはい、
ですから、まあ、遠方でしたらね、どうしてもそういった何かあるとね、手続きができないとかになってきますので、は
い、すぐに、ね、行けないですしね、
はい、そういった利用もありますし、
はい、
まあ、あとは何か契約するときに本人じゃないとやっぱり契約って、例えば本人の家を売るときに、
あ、はい、
本人のやっぱり意思がないとダメです、うん、でも判断能力がなくなって、意思能力がなくなってくると、
はい、
もう契約とかもできない、
うん、
そうなってくると、まあ、言うたら家が売れなくなったりするので、
そうですね、
そういった時に後見人を選任して、
はい、
後見人に代わりに売買をしてもらうという形ですね、はいはい、
その判断能力の程度によって3つご紹介いただいた、はい、後見という、後ろに見る、後でちゃんとこう見るみたいな、
はい、
貢献、それから補佐というのが保つ、
はいはい、
どういった人弁に左と書く、
ね、
佐賀県の、はい、補佐、そして今度は補助、
補助ですね、
補う、助けると書く、はい、この3つのちょっと大体の区別をご紹介いただけますか。
貢献っていうのはもう、はい、もう全ての法律行為を、
全ての行為を、
うん、はい、まあ、もちろん全てっていうか、例えば日常 の、 例えばスーパーに軽くね、うん、そんなに買い物行ったり、それ日常のとこは、まあ、本人でも大丈夫なんですけど、
はい、
まあ、例えば契約とか、
さっきおっしゃった契約関係、
はいはい、ですからどちらかというともう ほとんどはまあ判断能力がかなり低い、著しく低下されている方ですね、
はい
はい、ですからもう全て後見人というのがつきまして、うん、この方が代理人となって、
はい、
全ての法律行為をするというようなイメージですね、はいはい、
で補佐という保つ、
はい、で補佐っていうのは、はい、これもまた法律で定められている内容の、法律行為があるんですね、
はい、
12項目なんですけど、
そんなに細かく分かれているんですか、
は
い、
それに関しては、
はい、
代理権もしくは同意権っていう形には重要な財産の処分とかですね、
はい、
なってきます。ですから比較的で、ただ本人でできることもまだいぶ
この中には
あります。
はい、はい、
ですから代理権を、すべてが代理権を持ってるわけじゃないんで、うん、代理権を付与してもらって初めて補佐人さんは代わりにできるというと、うん、ですから、はい、ちょっとサポートっていう、
分からないことがあったらちょっと聞くわっていう、そういう立ち位置になるん
です。そうですね、はい、
分かりました。
補助っていうのは、はい、まあ、もうほとんどご自身で大体のことはできる、 できます、はい、ただまあちょっとやはりそういったところで不安な部分が
はい、
あるときに、補助を立てて、でこれはもうとにかく、どの行為についてっていうのをきちっと最初に申し立てたときに決めて、
あ、はい、
じゃあ補助人がこれに同意するとか、うん、代理権を与えるとかっていうことを決めた、その中でしか補助人は動けないっていう形ですね、はい、ですから本人さんの意思はかな、はい、基本本人さんが全てやるというようなイメージですね。ただちょっとやはり判断能力がだいぶ落ちてきてっていう 方がやっぱりされるケースで、あまり私も補助っていうのは見たことは聞いたことはないんですけど、
そうですか、うん、
どちらかというとやっぱり貢献がやっぱ多いのは多いですね、
うんうん、
はい、
そうなんですね。それぞれにこう良さとかもいろいろあると思います、はい、教えていただけますか。
でメリットとしては、まあ、はい、財産管理、心情看護がまあできる、まあ、これ特に後見人はそうなんですけどね、
はいはい、
であと法務局の方で登記を、登記がされます、うん、ですから、はい、まあ後見人の地位がですね、公的に証明されます。
あ、はい、
ですから、まあ、銀行とか行って何か証明書を見せろといったら、その謄本を見せればいいわけですから、
はいはいはい、
であと特に成年後見人ですね、はい、一番、まあ判断能力が低い方につく、うん、あれなんですけど、成年後見人にもやっぱり取り消し権、はい、何か間違った法律行為をしたときに勝手に本人さんが例えば何か契約を結んでしまったと、でそれがやはりちょっと不適当だった場合はやっぱり取り消し権っていうのがやっぱり、
はい、
だから不正な契約を取り消せるっていう形ですね、
はい、
であとはこれは後見人に対してなんですけど、家庭裁判所が監督してくれますのでね、
はい、
ですから、まあ、後見人さんなんか特に本人さんの財産預かりますので、
うんうんですね、
まあ、中にはやっぱり横領とかというやっぱりそういったこともね、はい、ないわけではないんで、そういうのをやっぱり家庭裁判所がきちっと監督機能がついてるということにはなります、はいはい。
先ほどちょっと出てきた後見人の制度を利用された方、はい、遠方の方が途中経過をなんかこうその方に聞きたいと言われても、はい、いやご家族に報告する、まあ、義務はないということで、はいはい、詳しく聞けなかったんですよって話を聞いたんですけど、それはもうしょうがないことなんですね。
それはもうやっぱり後見人さんによると思います。
あ、そうですか、
ですから、まあ、確かにそうなんですよ。後見人さんっていうのは本人さんのために
ご本人さんに代わって、うん、そうですね、財産も管理するので、
ですから裁判所には報告する義務あります、うん、はい、例えば、まあ、預貯金が今いくらあるかとかっていうのは年に1回必ず報告しないといけないんですね、でもただそれを、まあ、ご家族にする義務っていうのは特にないわけで、ただまあ、うん、ご家族との関係性もありますので ね、中にはやっぱりご家族でやっぱりその例えば子供さんとかがね、うん、いらっしゃる場合でやっぱ 親御さんが、まあ、そういった認知症とかになって後見人がついた時に、うん、親御さんのやはり財産をこう、
はい、
ね、
自分たちの好きなようにしたいという
方もいらっしゃるんで
中にはね、
ですから、まあ、そこはもうご家族とのご関係にもよるとは思います、はい、
そうなんですね。デメリットもやっぱあるんですか。
そうですね、
はい、
一応先ほどもちょっとお話ししましたけど、うん、まあ、本人以外のために財産を使えない、
ご本人以外は、以外というここがしっかりと、
そうですね、はい
はい、
ですから、まあ、生前はねちょっとなんか、うん、息子さんが車買いたいって言われたら、
そうそうそう、
お母さんからね、
はい、
ちょっとお金もらったりしてた、はい、けどでももう後見人さんがつくと、まあ、よほどの理由がない限り、多分そのお母さんの財産がない、お母さんの例えば扶養に入っててね、そのお子さんが、
あ、はい、
そういった場合はまあ可能性はありますけど、例えばそういった車を買いたいとか、ま、お孫その人の孫にね、
はい、
ちょっと入学金出してほしいとかっていうのは、なかなか難しくはなってきますね。
そうなんですね、はい、
であとはまあデメリットとして、うん、まあ、例えばご家族が後見人になれたらいいんですけど、
はい、
必ずしもなれるとは限らないんで、
うん、
今比較的家族はなりやすくはなってるということは
ん
んですけど、ただ、まあ、まあ言ってみたら今までね、お母さんの判断能力が低いことをいいことに、例えばお母さんの年金をね、もう使ってたりとかっていう息子さんなんかはなかなかやっぱり はい、なりにくい、お子さんなんかはなりにくい、はい、ですからそういった時はもう専門、我々のような司法書士やまあ弁護士ですよね、
そうです ね、信頼のおける第三者ということで、司法書士の皆さん方が、
ですから一応申し立て書に書けるのは書けるんですよ、はい、この人をこの人を後見人にしてくださいって、はい、まあ、候補者ですね、はい、候補者として裁判所にこの人がなりたいですっていうのは書けるんですけど、はい、最終決めるのは裁判所なんで、
はいはい、なるほど、ね、
ですから必ずですから他人が入ってくる可能性もありますから、
はい
す
ね、はい、なるほど、わかりました。じゃあ例えばその他人でも何かこう条件的に満たされたら可能性はあるわけですね、専門の方でなくても。
そうですね、それはあります、
そうですか、はい、その他デメリットはありますか。
そうですね、これは後見人さんなんですけど、うん、よくあるのが例えば、我々でよく遭遇するのが不動産の売買なんかで、
はい、
所有者がねお母さんとお父さんで、はい、判断能力が低くて後見人を選任しましたと、うん、その時に、うん、もうその契約が終わったら後見人さんの仕事も終わりかなって思われてる方もやっぱり中にはいらっしゃるんですね、
はい、
この契約のためだけに後見人を選んだって、
はいはい、
ではなくて後見人さんは一回就任してしまうと、その基本その方が亡くなる、原則その方が亡くなるまではもうずっとその方の財産管理をしたり、はい、心情看護したりするんで後見人から外れることっていうのは原則ない、亡くなるまで業務が続きます、
はい、
ですからご家族なんかでもなられた場合、うもうずっと後見人、亡くなるまで基本後見人、例えば何か本当事情でね、例えば海外に行かないといけないとか、なるともそうなってくるとできないんで、そこはもう裁判所に言って交代とかありますけど、基本やはりよほどの理由がない限りは交代っていうのはなかなか、ないんで、原則後見業務がなくなるまで、本人さんが亡くなるまで続くと。
ありました。法定後見制度という今 ね、ご紹介いただきましたが、もう一つ自由にこう選ぶことができると、もう一つありましたね。
で、法定後見制度と任意後見制度、一番大きな違いというのは、はい、法定後見制度は本人さんがもう判断能力がなくなってからするものなんですよね、
はい、診断書も必要とおっしゃってましたね。
ですから本人さんが事前に、はい、この人こう申し立てすることはできないんですよね、でそれに近いあれのが任意後見制度、
はい、
これは、まだ今回の方なんかそうですよね、
はい、
判断能力があるうちに、ご自身が選んだ、代理人さんと人と後見、はい、任意後見契約を公正証書で結ぶんですね、
はい、
ですからまだ本人は全然、判断能力が全くある状態、
はい、
でも逆に言うと契約なんで、判断能力がないとまずこの任意後見契約っていうのは結べないんですよね、
はい、
で結んだからといってすぐ効力が発生するわけではなくて、判断の、任意後見契約をですね、まず公正証書で結ぶと、
はい、
で結んだ時点ではまだ後見は発生してないんですよね、
はい、
でご自身がだんだん判断能力低下していって、で家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人っていうのを選んでもらうんです、
はい、この能力が低下したなというのは、これもやっぱり自覚だけでいいんですか、これも診断書がいるんですか、自覚でいいんですか、
はい、
自分がちょっと不安が募ってきたから、ね、はい、ということで家庭裁判所に、
はい、任意後見監督人が選任されて、
はい、
ご自身が選んだ代理人が、任意後見人として業務をここから開始になります。ですからそれまでの間は、まだ後見人としては業務はできないですし、
はい、
発生はしないです、うん、はい、
ちょっと戻りますが、公正証書でこう契約を結ぶという、はい、これは公正証書というものでないときちんとこう結ばないといけない、
ね、はい、いけないということです。
ああ、そうですか。これを結んでなかったら、例えばやってねって口約束だったり、
てかこれはね、もう法律で定められてますので、
定められている、
はい、公正証書で必ずということにはなります。
はい、わかりました。
これはもう外せないあれですね。
そうなんですね、はい、
で一応それで、初めて任意後見が発生するという形にはなります。はい、
はい、わかりました。やはりこの任意後見制度の方にもメリットデメリットがあるようですが、
そうですね、でちょっと任意後見制度で法で一番大きな違いというのは、契約、先ほど契約公正証書で契約、
そうですね、
言いましたけど、はい、必ずどのような業務をやってもらうかということをきちっと契約書で決めとかないと、
そうなんですか。
でそれ以外のことは逆にできないんですね。 ですからそこが、まあ、あの法定貢献と大きな違い。
そうですね、はい、
ですからあの例えばその契約書にね、生活してはいろんなことが出てくると思うんで、ある程度やっぱ網羅しとかないと。
そうですよね。
なかなかあのこれはできるけど、これは書いてないからできないっていうのがやっぱありますのでね、はい、でそういった行為もあのこれもそうなんですけど、あの登記されますのでね、どういった行為ができるっていうことが一応登記簿に載るんですね、はい、でそれ以外のことはできないん でもしそれ以外のことがどうしても必要になってきて やらないといけないってなってくると、もう法定貢献の方に今度逆に移行していかないと。
あ、じゃあもうここで任意が終わってしまうということですか。まあ、
そうですね。
あ、そうですか。
まあ、終わるというか、まあ、一応まあ並行してする形にはなるんです
かね。両方いらっしゃる場合もあるんですか。はい、あ、そうですか。
基本はまあ任意貢献が、はい、優先はしますけどね。
あ、そうなんですね。
はい、ですから、法律の契約できちっとやっぱ決めとかないと、ということですね、はい、
この中には例えばどういうものを皆さん頼まれることが多いですか。不動産
ですか。ほとんど財産管理ですね。財産、まあ、だからほぼほぼ、まあ、あの後見人ができる、はい、法定貢献ができることをやっぱり入れとかないとっていう形ですよね、はい、
でそこに例えば各種契約っていう曖昧なのはダメなんですね。どんな契約かってことを各種と。
いやですから、まあ、
それもいいんですか、うん、
契約行為って、
はい、あ、という言葉でいけるんですか、はい、あ、なるほど、
まあ、ただやはり細かく、まあ、契約というか、まあ、財産の処分とかですよね。
あ、
そういった、はい、あのある程度大きいカテゴリーにしてた方がいいとは思います、
ね、それの方がね、うん、あの、あ、できませんって言われてしまって、ね、自分の思っていたし、まあ、
例えば預貯金の、ね、解約とか契約とか、はい、そういったこともやっぱり細かく、で逆に、まあ、法定貢献ではあまりね、あの馴染まないようなことも、まあ、一応は盛り込んどけば、盛り込むことは可能は可能ですよね。
そうですか、はい、はい、分かりました。その他はいかがでしょう。
で、まあ、メリット
はい、
これはもう法定貢献と一緒なんですけど、まあ、判断能力が低下して本人が希望し、まあ、本人がこれですね、希望した財産管理、信条、看護、ですから全部じゃないんですよね、はい、本人がこれは希望しないと言ったら、
ここですね、希望という、うん、
契約結ばなければいいわけですから。
そうですね、
であとこれも法定貢献と同じで登記がされます、
はい、
で任意貢献監督人というのが選任されます、はい、でこの方が後見人をチェックします。
あ、なるほど、
あの、後見人さんを監督する人なんで、はいはい、ですから、まあ、ね、ご自身、まあ、後見人さんはご自身のなってほしい人になってもらえるんですけど、はい、まあ、その方が悪いことしないか一応監督人がチェックは、はい、
うん、
あの裁判所を通じてできるんで、
であ
と本人ができる、人を任意後見人に選任できる、
ね、これは希望が効、ね、くということですね。
本人が望む人に後見人に選任できる、はい、だからこれが法定貢献と大きな違いですね。
そうですね、はい、ということは割とこう信頼しているご友人だったり、まあ、親戚の人だったり、もちろんお子さんも含めてと、いうことが多いわけですね、じゃあデメリットはどうでしょうね。
そうですね、例えば、まあ、ご本人さんが判断能力が低下してきて、で不十分になって、まあ、実際はもう、あの任意貢献に移行しないといけない、なっても、その方、
はい、
大体その、まあ、契約した方が申し立てするんですけど、選任の申し立てを行、あの貢献監督人さんのね、選任申し立てを行わない、これをしないと貢献発生、
ね、
任意貢献が発生しないんで、
私はまだまだ大丈夫というふうにご本人が言ってしまったら、
ご本人ではなくて、ご本人さんが、ね、判断能力に落ちてきてるけど、そのじゃあ誰が代わりにするかとなってくると、はい、まあ、基本はそのお願いされた人がするんですけど、
そうですね、
はい、お願いされた人がしてくれない。
え、そうなんですか、
うん、そういうのもあります。
あ、うん、そうですか、う
ん、してくれなかったら、
はい、
本人さんはもう判断能力落ちてますからね、できないですから。
あ、そうなんですか、はい、
で、あと、任意貢献人さんには取り消し権というのがありません、うん、はい、これはない、ここが、まあ、ここも大きな違いですね、
はい、間違ってというか、口、
そうです、
はい、上手にこう、まあ、ある意味騙されて、はい、何か不利益な契約をしたとしても、取り消すことができない、はい、あ、そうですか。
で、あと、まあ、これは、まあ、後見人も一緒なんですけど、
はい、
あの亡くなってしまうと、もうそこでも契約が終了します、はい、でこれはあの法定貢献、任意貢献も一緒なんですけど、もう後見人、あの本人さんが亡くなった時点で、その後見人の 任っていうのは解かれますのでね、はい、あの死後事務死後のね、うん、手続きっていうのが、はい、例えば亡くなった後にお金を下ろしたりとか、はい、そういうのはできなく、もうそれをその時点で相続人さんに財産は移行しますのでね、
あ、そうなんですね、
そういったのができなくなる、
はい、
であと、まあ、本人が判断能力低下前は管理ができない、うん、ですから、うん、後見監督人さんがね、はい、選ばれて初めて任意後見って発開始になるんですけど、はい、まあ、本人さんが判断能力が落ちてきて、
うん、
で後見監督人さんが選ばれて、
うん、
そこから後見がスタートなんで、うん、それまでは本人さん以外は、うん、お願いした任意後見の候補者になる人ですね、うん、その人は管理ができないんで、
は
い、でまあ、先ほどの亡くなった後のこととか、そういった判断能力の低下前の管理ができない部分に関しては、うん、例えば、死後事務委任契約、
ああ以前伺ったことはありますけど、うん、はい、今日はお時間がないので、またの機会に詳しくお伺いしたいですが、死後事務委任契約、
はいはい、ですから死んだ後もこういうことをやってねということを、まあね、判断能力あるうちに契約を結んでおくんですね、そうですね、はいはい、そしたら、まあ、亡くなった後もその契約をもとに、
ね、ご自身が住んでらっしゃるお家の処分とか、
そうです、
いろいろありますからね、
は
い、
預貯金の、ね、凍結とか、
当然そうですね、
はいはい、いろんなで、あと、まあ、ちょっとした支払いとかね、うん、そういったも全部できますので、
そうですね、
であと、まあ、任意後見が始まる前ですね、はい、その間は本人さんでも、それでもやっぱりちょっと本人さんが例えば、ね、うん、財産の管理はやっぱり任したいと思われるんでしたら、
はい、
財産管理の委任契約、
はい、
まあ、財産管理してねっていう契約を結んどけばできるという形にはなります、
は
い、
その場合は後でその任意後見の方が動き出したらこの契約は終わるという、
ね、
はい、そうですか、そういう、こう、本当に、まあ、今本当にお一人で暮らしていらっしゃる方も大勢いらっしゃるので、ご自身で心配な場合は、ね、このようないろんな制度があるということで、
はい、あとは、まあ、そうですね、あともう一つ言うと、見守り契約、例えばその、はい、まあ、定期的にね、月1回とか月2回ぐらい、はい、顔を覗かせ、ですから任意後見が始まるまでは、
はい、
言うたらその、お願いされた方っていうのは仕事が発生しないわけなんですよね、
で
もそうなってくると会わないと本人さんがどういう状況かやっぱ分からないん で、
う
ん、
そうですね、
まあ、実際は、まあ、そういった、月に何回か会いに行ったりとか、うん、あとは、まあ、そういった見守り契約みたいなの結んで、月に、まあ、2回3回っていうのを来てもらうという約束もしようと思ったらできますのでね、
後見となられる方が見守り契約というのを作られて、
はい、
契約をされて、
そうですね、契約して、
あ、なるほどね、
そういうのを結んどけば、まあ、そういった月何回っていうのはやっぱり発生するんで、まあ、本人さんが判断能力低下したかどうかの判断もできると思いますのでね、
例えば契約をし任意契約をしました、後見制度をしました、で逆にその見守り契約を結ばないまでも、例えばお知り合いの方を本人さんが選んでたとしたら、接触するのは全然自由なんですね。
あ、それはもちろん自由です、
ね、そうですね、
はい、
はい、分かりました。
ですから我々なんかが例えば契約結んでると、なかなかやっぱり家族でも
専門
職、業務としてやってるとやっぱりいかないんで、そういった、まあ、特に専門職となんかは結んでおくといいかもしれないですね、
そうですね、今ご紹介いただいた中で、いつもお伺いしておりますが、司法書士の皆さんがお手伝いしていただける部分、ご紹介いただけますか。
まず、まあ、法定後見に関してはまず申し立ての部分ですね、
うん、はい、
裁判所への申し立ての部分、
はい、
で任意後見に関しては、まあ、その契約書の作成だとか、
はい、
そういった申し立ての、まあ、逆に言うとそういった司法書士とね、そういった契約も結ぶこともできますので、
うん、そうですね、
トータル的なサポートは可能ですね、
はいはい、分かりました、ありがとうございます。そしてもちろん一人お一人 のいろんなケースがあるので、はい、私の場合はどうだろうかというね、お気になってらっしゃると思います、はい、そのような場合には兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で行っていらっしゃいます。毎月第1、第3水曜日、そして第2、第4土曜日、暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談いただきたいと思います。そしてお電話でのご相談は兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号です。 078-341-2755 078-341-2755 です。 今月の相談日、この後半になります。6月19日の水曜日、夕方の5時30分から夜の7時まで、そしてもう一つ6月22日の土曜日、朝10時から、はい、12時まで、はい、ということで、ぜひご利用いただきたいと思います。次は7月10日水曜日に、配信してまいりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました岡本悦司さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。